東京ベイサイドラディオステーション Radio365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
タスク先生。この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題、ゲストとのトークを中心に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。はい、あっという間に9月になりました。ちょっと涼しくなったかなと思うんだけど、なんか今年はなんか夏もね、秋もなんか全然季節感がないまんま、もうコロナ一色になっちゃったかなという気がしてます。まあ、気がつくとね、もう冬が来てあっという間に来年になっちゃうのかなというふうには思ってるんですが、まあこんな時でもね、精一杯人生楽しく謳歌していきたいなと思っております。今日はですね、僕がいろんな活動をしている僕が自分のコンプレックス、自分のできないところがね、すごく最先端行ってる方をゲストにお招きしましたので、ぜひこの方とね、いろいろトークを交わしていきたいなと思っております。番組では皆様からのコメント、いいね、メールなど募集してます。教えてタスク先生で検索していただくと、レディオ365のサイトが出てきます。画面の下にコメント欄がありますので、そこからお送りください。もしくはタスクアットマークradio365.net タスクアットマーク radio365.net、 こちらまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしています。それでは教えてタスク先生、第38回目放送、コントーション始まります。この番組はradio365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。クリエイターズトーク。はい、このコーナーではですね、山本タスクとつながりのあるさまざまなクリエイターの方をお招きして、その方の人生、活動の内容、クリエイターという職業の醍醐味、こちらをね、お聞きしていくコーナーとなります。はい、サブタイトルコントーション、聞き慣れない言葉かと思います。ですけど、なんて言うんだろうな、僕ね、今まで映像クリエイター、ものを作るってお仕事ずっとやってきましたけど、もう一番コンプレックスあるのが声と体なんですよ。自分の体で、容姿でね、表現ができる方っていうのを僕はね、すごくもうずっと憧れがあって、今日はその世界でね、最先端突っ走ってる方を、ゲストとしてお招きいたしました。ご紹介いたしましょう。今週のゲスト、さやかさんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。もうさっきからニコニコして緊張してる。
いや、最先端ってと思って、ちょっと
最先端よ、
笑いそうになってました
笑いそうとか笑ってるけどねはい、この方ね、もう本当に素晴らしい経歴をお持ちで、いろんなことを経験されてきてるんですよね。僕の知ってる限りで言うと、デビューというのかな、グラビア活動をして、その後 AV 活動をして、その後ダンサーとして活動をしてっていうことでね、まあ身体に関すること、それを何だろう、僕はまあカメラを回す側がほとんどだけど、カメラの前で表現することをもう余すとこなくやってきたっていうイメージがあるんだけど、
まあそうですね。
ですよね。もう全てをさらけ出すお仕事されてきたわけじゃないですか。
はい。
これって、まあいろいろね、深い話はたくさん聞きたいんだけど、まずそれやってみようと思ったところってどこから始まったんでしょうか。
きっかけですか。
そうだね。そうだね。だってみんな多分ね、興味はある。そのやりたい側にも興味ある方たくさんいると思うんですよ。
そうです
よね。でもやっぱりいろいろと業界も含めて、やっぱり怖いっていう方もいたりとか、業界を知ってても、こう、じゃあどうやって入っていけばいいのってことも知らない方多いと思うんですよね。 さやかさん自身の経験で全然構わないと思うんだけど、ぜひそこ聞きたいなと思ってます。
私は大阪出身なんですけど、うん、普通に難波駅で、
うん、
スカウトをされてですね、
はいはい、
でなんかあ芸能ってなんだそれと思って、
なんだそれなんだ、
はい、でなんとなく、
うん、
自分が初めは出る側ではなくて、
うんうん、
裏方をちょっとやりたいなと思ってインターンをしてみたんですよ、はいはい、事務所の
事務所のインターン、
はい、
裏方の、
はい
はい、
だ初めはその所属したばっかりの子の先代がないからって言って、
うん、
公園に写真撮りに行ったりとか、
うん、あ完全に撮る側じゃん、
はい、
うん、
そっちから入ってですね、気づいたらいやお前に出てほしいんだけどってなってですね、あはいって、でなんとなく、
うん、
まあ舞台芸術は好きだったんで元から、
うんうんう
ん、なんであじゃあ舞台女優がしたいですみたいな話をしてて、
はい、
でまあいろいろとあって大阪から東京に出てきてですね、
うんうんうん、
そしたらまあやっぱりファンの人がついてる方が、
うん、
呼んでもらいやすいと、
はいはいはい、
なんで
そこはわかるな、
はい、だからファンをつけやすいグラビアアイドルから始めてみましょうって言って、う
ん、とか舞台芸術舞台女優として
はい、
うんうんうん、
だから初めはなんていうんですかね誰でもお金を払って参加できる、うん、撮影会っていうものでこう、
はいはい、
女の子をこう撮る
撮ると
カメラ小僧がいっぱいいるところで、
はいはい、
ポージング撮ってみたいなそういうところから入ったんですけど、
その瞬間にも撮る側から撮られる側に回って、
はい、
はいはいはい、
なんかもうその時点で撮ってきたからっていうのもあって、
うんうん、
撮られるのがうまいと、
うんうん、まあ、ポージングもね自分が撮る側だったら分かるもんね、
でなんかこうまあいろいろとまあブラックなことも起こりつつ、うん、いろいろとこう進んでて気づいたらなんか AV 女優になっていたみたいな、
なっていたと、
はい、
その辺いろいろ聞きたいところはあるけどな。まあ、業界的になかなかね話しづらいところもあるだろうさ、
そうですね、
だよね、いろいろあるところで、はい、どんな経験して、多分ねみんなこれを聞いてる方は、
はい、
どんなことあったとかエピソードが聞きたがると思うんだけど、
はい、
まあ、どうだろう、なんか面白いこととかあった、
面白いことですか、
めっちゃぶん投げた僕今、
ですね、面白いわけではないんですけど、うん、まあ、グラビアの撮影だよって言われて行ったら AV の現場だったとか、うん、
それよかったのかそれで
いやなんかそれで
主体性のなさにも程があるない
やそれでダメだったから私、うん、実は、うん、AV を初めて、
うん、
中止にできちゃった人なんですよ、その強要されてっていう、
うん、
なんか本当はみんな泣き寝入りしてる子が多いんですけど、
う
ん、
ほうほうほうほう、
それで業界を変えちゃったっていう
なかなか斬新なことを言い始めたない
や最近ねAV に出る前に、
うん、
契約書めっちゃ書くんですよ、
うん、
それなんでかって私が中止にしたからなんですね
ちょっと奥深く聞きたいな、これどういう顛末があったのか聞きたいなちょっとごめん、打ち合わせ中と全然違う話が出てきてねこれが俺さやかさんの魅力だと思ってるんだけどもう、ね、会話すればするだけねいろんなことが出てくるんだよこの子
いやもうね、うん、いろいろとっていうと、
うん、
そういうところに入っていきますよやっぱり
ですよね、ですよね、はい、でもそっか業界変えちゃった人だよねそれは、はい、でもまあ正しい変え方というか、まあ、泣き寝入りは、ね、うん、僕は良くないと思うので、
そうですね、
それを変えて、でもそこで契約してちゃんと、まあ、ルールを作って、うん、できちんと出ていったというところだもんね、まあ、
それまでは私はそのグラビアの撮影だよって言われて、
うんうん、
連れて行かれた時なんかは誰だかよくわからない男の人と、
うん、
まあ、自分のマネージャーとみたいな感じでこう行くわけじゃない
です
か、
うんうん、
行って、でなんか三者契約とか言って、
うん、
特に何も書かれていない、うんうんうん、まあ、この辺にちょっと注意書きみたいなのがあったかなみたいな、
書面の下の方にね、うん、
で上にこう3つの空欄があってそこに、はい、名前と母音を押してくださいみたいな、それだけだったんですよ、
うんうん、
でなんか現場に行ってそこでその契約書を書かされるみたいな、
あ
撮影が終わった後に、
汚い仕事だ なそこは、なんか何が汚いっていうのはそういうのは人を騙したらいかんと思うんだよな、
で私がいや AV って聞いてないですみたいな感じで言うじゃないですか、
うんうんうん、
そしたらいや そんなはずはないんですけどねみたいな、うんうんうんうん、向こうが困っちゃうみたいな、うん、でそれだともうあのどうにもなんないからとりあえず撮影だけ済まして、
うんうん、
で契約書の名前をあのわざと書き間違えて
はい、はい、
で
おう
あのそれを後から弁護士を通じて内容証明を送って、
はいはい、
あの某大手の AV 会社さんだったんで、はい、もうそんな内容証明が来たから、うん、やばいと、
うん、
もう一瞬で中止にしたんですけど、
はいはい、
でそれのおかげであの今ではあの契約する時のその様子をビデオカメラで撮って、
うんうん、あ、そういうこともできるもんね、確かに、なるほどな。
でもう契約書とかもめっちゃ書いて、
うんうん、
初めにこう契約するときに書くじゃないですか、
うんうんうん、
でその後にも撮影の前に本当にいいですかっていうまた書くんですよ。で終わった後にももう一回書くみたいな、めちゃめちゃ厳重になったのは私のせいです。
なるほどな。ちょっといろいろと経歴の深く話をしたいが、どうしよう、次のコーナーをちょっと掘り下げようかな。
はいはい、
はい、ということで、いろいろ話が盛り上がってきましたけれど、クリエイターズトーク、 AV 業界をコントーションした女ということで、さやかさんご紹介させていただきました。後半でもこの続きお話してまいります。以上、クリエイタートークのコーナーでした。
フランケンアイズ声優オーディション開催、お台場にあるラジオ放送局レディオ365、そして株式会社アイビジョンによる2020年12月24日公開予定のラジオドラマフランケンアイズの声優オーディションを開催します。参加希望者はフランケンアイズ特設サイトによる募集要項をご確認の上ご応募ください。 URL はfranken-eyes.com franken-eyes.com。 今作のあらすじと本編が始まるまでを描いたオーディオブックをキャストにて公開中ですので、ご興味のある方はぜひご視聴ください。なお、本オーディションに合格された方はラジオドラマにご出演いただくほか、広報活動イベントへの出演をお願いさせていただく可能性があります。募集期限は9月12日となりますので、ぜひ皆様ご応募お待ちしております。
タスクの教えて〇〇。はい、このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクとゲストがテーマについて語り下ろしていくという人生相談のコーナーです。はい、初めてね、僕から人生相談をしたい方がここに目の前におります。
おや、
おや、もうね、こんなすごい人なかなかいないよ。今日ね、ゲストに呼んで打ち合わせの時に聞いてない話どんどん出てきちゃったよ。前半のコーナーで、後半は舞台共有とは、この今後の舞台とはみたいな話でたくさんしようと思ってたんだけど、もうちょっと前半の続き聞かせてもらっていい？これ。
はい、いいですよ。
ごめん、で、どうしたの？
あれ、どこまで何を話しましたっけ？
業界を変えてしまったっていうところからだね。その業界変わって、はい、まぁ、ちょっと業界の話も聞きたいけど、さやかさん自身は、友達としてというか、身辺大丈夫だったのってまず聞きたいよね。まず心配するよね、僕は。
あー、まあ、多少は病みましたけど。
ケロッと多少はって言ってるとこがすごいよな。
まあ、多少は病みましたけど、うん、まあ、人生こんなもんだなと思って。
そこだよね。かっこいいのはそこだよね。あの、女優魂というか、そう、身体表現というのがやっぱ繋がるんだけど、やっぱり覚悟というか、ね、自分の作ったものとかね、体とかさらして、これが私だって言って、それで飯を食っていくっていうこと、まあ、僕は映像を作る側だけど、
はい、
これってやっぱすごい覚悟いるところだし、そこのなんか覚悟が座ってることって、まあ、僕学校させてもらってる中にね、なかなか伝えられないんですよ。
そうなんですか？
まあ、僕の話はあんまりね、ここではすごく大事だと思ってないんだけど、
はい、
映像の学校をさせてもらってる中でね、
はい、
特に今動画ブームです、映像作りたいですっていう方がたくさん来る中で、
はい、
もちろん作り方をお伝えするよ。だけど、なんというかね、やっぱり必要になると、その、開き直りというか、覚悟というか、自分自身をね、どこまでこう、すべて、ノー NG で、ノー NG っていうの、どうして NG、ノー NG だから、いいんだよね。はい、何でも OK ですって言える、その覚悟だと僕は思うんだよね。自分をすべて、出してしまえるっていう。さやかさんってそういうなんか、 すべて覚悟決めて、その舞台女優になってやっていこうって決めたのって、いつぐらい、どんなきっかけだった？
私は、父親が死んでから、
うんうん、
まあちょっとフラフラ生きてたんですけど、このままじゃダメだなと思って、うんうん、まずストリップ劇場に行ったんですよ。
はいはい、ちょっと待って、ちょっと待って。うん、突っ込みどころがたくさんあったけど、まあいいや、はい。
いや、やっぱり、表、うん、に立ちたいな、みたいな感じになって、
うん、
ストリップ劇場にバーンって飛び込んで、
ちょっと待って、それ、見る側、出る側どっち？
出る側です。
そうだよね。
はい、
うん。入り口はどっちからかなと思った。うん。
で、そっから、ダンスやりたいって、あ、うん、そういえば私ダンスやりたかったんだったと思って、うんうんうん、ダンスを習い始めたら気づいたら、なんか、うん、ダンサーの道を歩んでいるみたいな。
おうおう。で、はいはい、ここでポイント。
はい。
ステージに立つ人間って、やっぱり僕ら、僕からしてもすごい鮮やかな人たちで、はい、ダンサー、舞台女優って、みんなこう、眩しすぎて同じに見えてしまうんだけど、
はい。
さやかさんからするとやっぱりダンサーと舞台女優ってやっぱ違うものなの？
あー、難しい質問ですね。うん、これ何とも言えなくて、
うん。
まあ、ダンスって言っても、やっぱり、私はコンテンポラリーダンスとか、うんうん、そっち系をやってるので、
うん、
やっぱちょっとストーリーがあるんですね、
うんうん、
だから演じなくちゃいけないところももちろんあります、はいはい、だしなんか舞台女優って言ってもなんかただじゃあ日常っぽい感じで演技をすればいいのかっていうと、うん、それは違うくてやっぱり舞台芸術っていうのだから美しくないといけない、
うんうん
うん、歩き方から何から普段っぽいんだけど美しいっていうものを求められます、
うんうん、自然にっていうものは決して自然には取れてないからね。ここよくわかる。
だから、まあ根本は多分一緒なんだと思うんですよ、私は。
うんうんうん。
ただ、すごい声を発するのか、体だけをものすごく使うのか。
はいはい。
っていう、多分そこでちょっと分かれてるだけなんだろうなっていう。
なるほど。体をすごい使う。体を、はい、ダンサーは体を酷使するというか。
そうですね。
ダンス、ダンサー、でもダンサーになりたかった。舞台女優、あれ、どっちだったっけ？
まあ、初めは舞台女優になりたかったんですけど、うんねうん、でもその舞台でやってた時も、うん、本当はダンスもちょっとやろうかなって思ってたんですね。でも大人からちょっとダンスって始めれなくない？と思って。
ああ、なるほど。
で、初めは習いにも行かなかったんですよ、
うんうんうんう
ん、なんですけど、まあなんかストリップ劇場に乗って吹っ切れて、
うんうん、
ダンスを習いに行ったら気づいたらダンス表現の方が好きになって体を酷使する方に行ったっ
ていう。これ面白いな。要するにストリップの舞台に立ってからダンスを学び始めたってことだよね。
はい、そうです。
要するにアウトプット、そのまあ、ストリップはダンスなのかどうかっていうちょっと議論は置いといて、要するにダンスをすることをやってから学びに行ったってことだよね。
そうです。
いや、これすごいね、大事な、なんか人生の中ですごい俺大事なことをね、聞いてる気がするの。そうなのよ、アウトプット先なんだよね。
そうなんですよね。
アウトプットしてからインプットなんだよね。あのね、これすごい、なんか、これ、僕の、学校で教えてる人たちが聞いてたら、ぜひこれね、聞いてほしい、このさやかさんの言葉。まずアウトプットなのよ、
はい。
まず出してみることからなんだよ。そしたら、インプットがついてきた。
ついてきました。
ついてきた。
はい。
これは何？やっぱりアウトプットしてみて、やってみようと思ったってこと？
そうですね。まあでも、舞台に限らず、うん、何でもそうだと思うんですよ。
うんうん、
やっぱり、まあ私、大学生の時に飲食店のキッチンで働いていて、うんうんうん、
はいはい、
で、まあ、なんていうんですか、その、専門学校とかに行って料理を学んだわけじゃないから、
うんうんうん、
包丁の使い方とか全然わかんないんですけど、
はいはい、
行って、現場で、なんかとりあえずレシピとか分かんなくても言われた通りに作ってアウトプットしてみたら気づいたらなんか自分でレシピを作れるようになっていくわけですよ。
はあはあはあはあはあ、なるほどなるほど。
だからまあダンスとかでも、うん、もうずっとレッスン受けてても上手くならないんですよ。
うんうん、
発表会でも何でもいいから、うん、舞台に立ってアウトプットしてから入ってくるものっていうのがあって、
いや素晴らしい。そうだよね、そうだよね。
そうなんですよ。
そうだよね。どれだけチュートリアル見ても映像上手くなんないからね。いや、わかるわかる。じゃあね、ごめん。ちょっと時間もね、そろそろなんだけど、最後に一個だけ質問。
はい。
アウトプット最初にするときの、やっぱり恥かくかもしれないとかって怖くてみんなできないと思うんだ。
はい。
そこなんか、最初にアウトプットしたときの、なんか、度胸というか、その時の気持ちって覚えてる？
あー、私、そのストリップの、初舞台の時が、もう、やばすぎたんですよ。
うん、 やばいとは。
他の子たちはみんな、最初から最後までの、
うん、
もう服脱いで、
はいはい、
立ち去っていくところまでを全部振り付けてもらってるんですね、
うんうんうんうん、
だけど私は5曲使った中の2曲までしか振り付けをしてもらえなくて、
うん、
これは昔の、ストリップにその入ってきた子たちがみんな通ってきた道らしいんですけど、
う
ん、なんか20年とか20年は言い過ぎなのかな、10年前ぐらいまでは多分そういうやり方をずっとしてきたんですけど、
う
ん
う
んうん、その2曲までしかないじゃないですか、
うん、
じゃあその後は何をするんだって、今その自分がデビューする劇場に乗ってる姉さんに聞きに行くんですよ、
う
ん、
ほうほうほう、
でそこで教えてもらうと、
うん、
でそういう感じで教えてもらって、でも覚えてないから、
うん、
みんななんかポケーってこうずっとまた開いて座ってるだけとか、
なるほどな、
まあ、なりがちらしいんですけど、
うんうんうん、
私はなんかその初めにまあ、ある程度振り付けてもらった、その姉さんに振り付けてもらったやつをやろうかなと思いつつ、いやでもんよくわからないからなんか適当に動いてみようみたいな感じで失敗しまくって、恥っていうものをまず感じる前に終わりました。
なるほどな、
はい、
でもそれを乗り越えたというか、まあ、ここすごい大事だな。やばい、なんかすごい話が出てきてしまった。ごめん、ちょっとね番組的には時間がねカツカツなんだけど、
はい、
いつかもっともっとね深い話ねちょっとさやかさんに聞きたいなと思う。これすごい面白い話が聞ける。でものづくりをする上でも表現する上でもなんかすごく重要な話を聞いていると思う。やっぱり表現者なんだなと思う、うん、表現者っていう肩書き自体すごいと思うんだけど、表現者を名乗れる方だなと思いました。素晴らしい。いろいろちょっと人生相談させていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。ということで、ちょっといろいろお話しさせていただきましたけど、もっともっとね、リスナーの方も聞きたい話たくさんあると思いますけれど、今回はこの辺で終了にさせていただきたいと思います。以上、タスクの教えて〇〇のコーナーでした。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える。そんな場所がある。Radio 365
教えてタスク先生、エンディングの時間です。はい、ということでもう想像以上にね盛り上がってしまいました。さやかさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日の感想いかがですか。これ
感想ですか、うん、なんかよくわからない間にもう終わってしまったなみたいなな
んかね
話足りないですよね。
ちょっと話足りないよね、はい、もうちょっと話したいよね。
はい、
ちょっといろいろね僕もたくさん話を聞きたいなと思う。なんか物を作る、物を表現するってことですごい大事なことをたくさん経験してる方だなと思いました。なんかもっともっとねいろんな話ぜひ皆さんとね一緒にさせていただきたいなと思います。これからもちょっと皆さんきっとまたゲスト出ていただける日来ると思いますので、ぜひ皆さん楽しみにしててください。それでは今回のゲスト、さやかさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組へのコメント、いいね、ぜひぜひお待ちしております。番組冒頭でもご紹介したサイトから過去のアーカイブも聞くことできます。こちらへのコメント、ぜひお待ちしております。それでは、教えてタスク先生第38回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手は、想像以上に盛り上がって、もう久々にね、時間超過してしまった。ごめんなさい。山本タスクと、
破天荒なさやかでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は、レディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style, which is Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.